皆さんおはようございます。ここしばらくこの時期にしては暖かい日が続いていまして、ここ十文字でも雪解けが進んでいます。春の訪れまでもう少しの辛抱ですね。それではこの朝もご一緒に神様の御言葉に聞いてまいりましょう。はじめに一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたが私たちを御言葉によって養い、成長させてくださることを信じて感謝いたします。この朝もあなたの語りかけに聞いてまいります。どうぞ私たちの心を取り扱ってくださり、あなたの御思いをしっかりと受け取ることができるように最後まで助け導いてください。これからのひとときを御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日はマルコの福音書4章から開きました。イエス様は大切なことを教えるためによく例えを用いて話をされました。今日の箇所には種まきの例えの話が記されています。イエス様はこの例え話を通して私たちに何を教えておられるのでしょうか。今日はこのところから御言葉の実を結ぶと題して、ご一緒に思いを巡らしてまいりたいと思います。早速一節をお読みします。イエスは再び湖のほとりで教え始められた。非常に多くの群衆が身元に集まったので、イエスは湖で船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆湖の近くの陸地にいた。この時イエスと周りには大勢の人々が集まっていました。このお方の話を聞きたい、病を癒してもらいたいと願ってですね。そこはガリレア湖のほとりで、イエスは船に乗って少し漕ぎ出して陸地にいる群衆に向かって話をしておられました。イエスはここである例え話をされます。2節に、イエスは多くのことを例えによって教えられたとあります。例えというのは、人々の日常生活の誰もが知っているような出来事を用いて、大切な真理を伝えることを言います。例えば、ルカの福音書15章に放蕩息子の例え話が出てきますが、あの放蕩息子のお父さんの姿を通して、父なる神様が私たちのことをどれほど愛しておられるか、イエス様はよくわかるように話されました。今日の箇所でもイエスは例えを用いて話をしておられます。3節以降にありますが、種まきの例えとして知られている話です。こういう話です。ある人が種まきに出かけて、種をまいて歩きました。小麦とかでしょうかね。畑の中を歩きながら広く種をまいたのだと思います。19世紀の画家でミレーという人がいますが、彼の代表作の一つに、種まく人という絵があります。皆さんもどこかでご覧になったことがあるかと思います。一人の農夫が種を入れた袋を肩にかけて、歩きながら畑に種をまいている姿が描かれています。ミレーはこの種まきの例え話をもとにして、この絵を描いたとも言われています。こういう感じで種をまいたのかなと思います。この人はまっすぐ前を向いて力強く足を踏み出して手を広げてまいています。遠くまで飛ぶようにですね、実に大胆にまいています。でもこういうまき方をすると全部の種が畑に落ちるとは限らないわけですね。いろんなところに落ちます。ある種は道端に落ちました。踏み固められた固い地面の上に落ちたわけですね。ところが、 そこに鳥が飛んできて、その種は食べられてしまいます。目立つところに落ちたので、すぐ鳥に見つかってしまったわけですね。芽を出すこともなく、鳥の餌になってしまいました。また、別の種は土の薄い岩地に落ちました。岩の上に土が薄く乗っているようなところです。すぐに芽を出すことはできましたが、日に照らされると土が乾いてしまって、根付く前に枯れてしまいました。また、別の種は茨の中に落ちました。茨がうっそうと生い茂っているようなところです。土はありますが、日の光が遮られるようなところです。その種は芽を出し、根付くこともできましたが、やがて茨によって塞がれて、十分に育つことができなくて、結局実を結ぶことはできませんでした。そして、さらに別の種は良い地に落ちました。よく耕された、適度に水分もあり、日当たりもいいような良い土地です。その種はすぐに芽を出して、しっかりと根付いて順調に育ちました。そして収穫の時期には見事に実を結んで、30倍、60倍、そして100倍にもなった。そういう話です。イエスはこの話の最後に、聞く耳のあるものは聞きなさいと言われました。この例え話自体はよく理解できる話なのかなと思います。これを聞いていた人々も生活に身近なことですので、なるほどそうだとよく分かったと思うんですね。でも肝心のこの例えを通してイエスが何を教えようとしていたかは分からなかったようです。弟子たちにも分かりませんでした。そこで弟子たちは群衆が帰ってからイエスにその意味を尋ねます。先生、言っていることはわかるんですが、それが何を意味しているのか私たちにはさっぱりわかりません。どうか教えてくださいとですね、そんなふうに聞いたと思います。それに対してイエスはその意味を解き明かされました。それが11節以降に記されています。このようなことを話されました。種とは、神の言葉、御言葉のことです。そうすると、種をまく人とは、御言葉を与える神様ということになりますね。そして、種が落ちた4つの地とは、その御言葉を受け取る人のことだと言っておられます。つまり、御言葉を聞く人の心の状態、心のありようと言えると思います。その人が御言葉をどのように聞いて自分のこととして受け取るかということですね。それが大事だと言うんです。では、その4つの地に例えられる心の状態とはどのようなものでしょうか？まず、道端です。道端のような心とは、御言葉を聞いても、サタンが来て、その人の心から御言葉が取り去られてしまう、そんな心だと言われました。それは、御言葉が心に留まることがない、受け取れない、素通りしてしまう、そういう心の状態のことです。御言葉を聞いても、自分には関係ないこと、必要のないことだとして、御言葉を聞こうとしない人のことを言っているのかなと思います。次に、岩地です。岩地のような心とは、一旦は喜んで御言葉を聞くけれども、困難にぶつかると、試練の時になると、つまずいて御言葉から離れてしまう人のことだと言われました。それは、岩地に落ちた種が根が張れないためにやがて枯れてしまうように御言葉がその人の心に根を張っていないということです。 都合が悪くなると御言葉を聞けなくなってしまう、そういう人のことなのかなと思います。さらに茨の中です。茨の中のような心とは、御言葉を聞いて根を張るけれども、この世の思い煩いや富の惑わしやいろんな欲望によって塞がれてしまって、実を結ぶことができない、成長できない、そういう人のことだと言っておられます。茨に塞がれて成長できずに実を結ばない種に例えられています。確かに私たちを神様から遠ざけようとする誘惑となるものが私たちの周りにはたくさんあるように思います。そうしたことが神様よりも大事になって御言葉に従えなくなるということもあるかもしれません。そんな心の状態のことです。そして最後に良い地です。良い地のような心とはこういうことです。20節をお読みします。良い地にまかれたものとは、御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちのことです。御言葉を聞いて受け入れることだと言うんです。御言葉を素直に聞いて、ただ聞くだけではなくて、御言葉に従って生きること、御言葉を実行することです。そういう人は、御言葉によって養われて成長し、やがて30倍、60倍、100倍もの実を結ぶようになるというんですね。いかがでしょうか？これを聞いて、自分はクリスチャンになったのだから、最初の3つの地は自分には関係ないことだと思うとしたら、ちょっと危ないかもしれません。クリスチャンだから、良い地とは限らないからです。私たちも油断をすると、いつの間にか道端のように御言葉を聞こうとしなかったり、岩地のように都合の悪いことが起こると御言葉に聞けなくなったり、茨の中のようにこの世の誘惑に塞がれて御言葉が入ってこないということもあるのではないでしょうか。イエス様はこの例えを通して私たちに気をつけなさいと言っておられるように思います。ぜひ今の自分がこの4つの地のどれに当てはまるか自分を顧みてみたいと思います。さて、今回この例えを思い巡らしていまして、特に気づかされたことがいくつかありました。次にそのことをお話ししたいと思います。御言葉の種、御言葉を与える神様、そして御言葉を受け取る私たちに期待されていること、この三つの点から述べたいと思います。まず一つ目のことは、御言葉は種のようなものであるということです。御言葉は種のようなものであるということ。改めて種と御言葉の関係について考えてみました。いくつか共通点があるように思います。まず、種は小さいものです。一粒の種は非常に小さいものですね。ということは、見つけにくいものであり、目立たないものと言えると思います。種が地面に落ちていても、ちょっと見ただけではどこにあるかわからないですね。真剣に目を凝らして探さないと見つけられません。そのように、神様の言葉である御言葉も、ある意味で見つけにくいものなのではないでしょうか。イエス様は、狭い門から入りなさいと言われましたが、それにも通じることなのかなと思います。求める心で求めないと見過ごされてしまうような、他のものに埋もれてしまうようなものかもしれません。 その一方で、種は小さいけれども大きな力を秘めています。20節に、良い地にまかれた種は30倍、60倍、100倍もの実を結ぶとあります。実際に一粒のお米からなんと500から1000粒ものお米が取れるそうです。100倍どころか500倍、1000倍にもなるわけですね。それほど種は大きな力を秘めています。そのように、御言葉には大きな力があるということです。それは、人を変える大きな力です。私も御言葉をいただいて人生が変えられました。大きな神様が私と共にいてくださるという変わることのない安心感、心の平安をいただきました。いつも神様につながっているという喜びがあります。本当に感謝なことです。昔、自分を変えたいと思って、いろんな人が書いた、いわゆるハウツー本を読み漁ったこともありますが、結局自分を変えることはできませんでした。しかし、聖書の御言葉は私の人生を大きく変えてくれました。神様の御言葉には本当に大きな力と価値があります。この価値ある御言葉の種を一人でも多くの人々に受け取ってほしいなと願っています。さて、二つ目のことは、神様は私たちのために御言葉を与えてくださったということです。神様は私たちのために御言葉を与えてくださったということ。先ほどミレーの種まく人の絵のことをお話ししました。あの種まく人の姿には神様の私たちに対する熱い思いが表されているように思います。種まく人は実に力強く大胆に種をまいていました。惜しみなく広く十分にまいていました。神様はそんな思いで御言葉を私たちに与えてくださったのではないでしょうか。こんなところに落ちたら無駄になるんじゃないかとか、もったいないとか、そんなことは考えないんですね。一人でも多くの人に受け取ってほしいと願って、思いを込めて御言葉を届けてくださったのだと思います。たとえ多くの人が受け取らないと分かっていたとしてもですね。何よりも父なる神様は愛する一人子イエス様を生ける神の言葉として使わしてくださいました。神様はそれほどまでに私たちを罪から救いたい、ご自分のもとに取り戻したいと願っておられます。この姿に私たちに対する神様の愛と憐れみを覚えるような気がします。このことを感謝を持って受け止めたいと思います。さて、最後に三つ目のことは、御言葉の実を結ぶということです。御言葉の実を結ぶということ。種をまく人は豊かな収穫を期待して種をまきます。そのように神様は御言葉の種を受け取る私たちに期待しておられることがあるのではないでしょうか。それは実を結ぶものとなるということです。では、私たちにとって実を結ぶとはどういうことでしょうか。それはイエス様の姿に似るように変えられていくことと言えると思います。御言葉に力をいただいて励まされながら弱い自分が少しずつ変えられて成長していくことです。そして一生涯をかけてイエス様の御姿に似るように少しずつ人格が練られていくことなのかなと思います。ガラテヤ人への手紙 5章22節に、御霊の実が紹介されています。御霊の実とは、御霊の働きによって私たちのうちに結ぶ実のことです。そこには、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制の9つの実が示されています。これらのことは、どれも自分の中に身についていればいいなと願うようなものではないでしょうか。いつも愛を示せる人になりたい、いつも神様を喜んでいたい、心の平安が欲しい、寛容な人になりたいとか思えるようなことですね。でも実際はなかなか難しいことです。ついイライラして人に厳しく当たったり、動揺してしまったり、寛容になれなくなるということもあると思います。そういう意味で、これらのことは、私たちのうちに実を結んでいるかどうかのバロメーターとも言えると思います。これと対照的なものが、ガラテヤ人への手紙の5章19節にある、肉の業、肉の行いと言われるものです。敵意、争い、そなみ、憤り、踏破心、妬み、そうしたものがいくつか挙げられています。例えば、つい人と比べて妬み心を抱いたり、うまくいかないことがあれば人のせいにしたり、人を許すことができなくなってしまうというようなことがあるとしたら、肉の業に囚われていると言えると思います。依然として肉の人のままであって一向に成長していない、御言葉の実を結んでいないということになります。私たちはどうでしょうか？果たして自分が未だに肉の業に囚われていないか、どれだけ御霊の実を結んでいるか、自分の姿を点検してみたいと思います。もちろん、完全にイエス様のお姿に似ることは不可能ですが、一生涯をかけて少しずつ自分の弱いところが変えられていけばいいと思います。そのためには、御言葉を通して自分の姿を客観的に見るということが大切です。鏡に自分の姿を映してみるように、御言葉は自分の姿に気づかせてくださいます。そしてもし、このところが自分の弱いところだなと気づかされたならば、その弱いところが変えられるように、神様の助けを祈り求めていきたいと思います。これではいけない、自分を変えたいと願うことです。そして、私たちのうちにいてくださる聖霊様の助けを求めましょう。自分の力だけでは無理です。聖霊様は弱い私たちを助け導いてくださいます。今日は種まきの例え話から神様が私たちに期待しておられることについて思いを巡らしました。神様は私たちのために御言葉を与えてくださいました。私たちもこの御言葉の種をしっかりと受け取って成長し豊かな実を結ぶものとなりたいと思います。それではお祈りをいたします。良い地にまかれたものとは御言葉を聞いて受け入れ30倍60倍、100倍の実を結ぶ人たちのことです。恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉の恵みを感謝いたします。あなたは私たちを憐れみ、愛してくださり、私たちのために御言葉を与えてくださいました。御言葉は種のように小さく見つけにくいものですが、人を変えることのできる大きな力があり、私たちを本当に幸せにする 価値あるものです。あなたはこの御言葉を私たちのために惜しみなく豊かに与えてくださいました。何よりもイエス様が生ける神の言葉として私たちのところに来てくださいましたから感謝いたします。良い地にまかれた種のように私たちがしっかりと正しい良い心でこの価値ある御言葉を受け取ることができるように助けてください。そして私たちが御言葉によって養われてイエス様の御姿に似るように少しずつ変えられて成長し豊かな実を結ぶことができるように助け励ましてください。またどうぞ一人でも多くの方が御言葉を求め受け取って救いに預かり本当の喜びと心の平安をいただくことができるように助けてください。今週もお一人お一人の日々の生活を恵みによって守り導いてくださいますようにお願いいたします。このひとときを心から感謝して私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。